はい、皆さんこんにちは。今日は3月25日、今年度の最後の日曜日になりました。そして今週の金曜日は何の日か知ってますか？今週の金曜日はグッドフライデーって言います。学校もお休みになりますね、シンガポールではね。グッドフライデーってのは良い金曜日って意味なんですが、どうして良い金曜日なんでしょうか？それはイエス様が十字架にかかってくださった金曜日だから。イエス様にとってはとっても苦しい金曜日でしたけども、そのおかげで私たちの罪が許されて救われることができるようになりましたから、私たちにとってはとっても良い金曜日。イエス様は一晩中寝ないで間違った裁判を受けた後、十字架を担いでゴルゴダの丘っていうところを登られました。この道のことをディア・ドロローサ、悲しみの道って呼びますね。本当は十字架全部じゃなくて横の木だけなんです。縦の木はね、ゴルゴダの丘にもう置いてあるんですね。そしてイエス様は先に鞭打ちを受けたので血がいっぱい出ました。ですからもうこの重たい木を担いで坂道を登ることができなくて、途中で倒れ込んでしまったんです。そこにちょうど通りかかっていたクレネ人シモンという人にローマの兵隊がお前が代わりに担げと命令して、あの横木をイエス様の代わりに担いでくれました。そしてゴルゴダの丘というところまで行ってイエス様は十字架につけられました。なんと恐ろしい刑罰でしょうか。両手両足に釘が打ち込まれるという刑罰ですね。この日イエス様が十字架につけられた時に、もう二人十字架につけられた人たちがいました。その人たちは本当に悪いことをして死刑になった人たちです。でもイエス様は何にも悪いことをしていないのに死刑になりました。イエス様が十字架にかかったのは金曜日の午前9時です。その時たくさんの人たちがこれを見に来ていました。そしてみんなしてイエス様のことをバカにしたんです。おーい、たくさんの人を救ったじゃないか。他の人は救えるのに自分は救えないのかよ。お前が救い主だったらそこから降りてきてみろ、そしたら信じてやるぞ、というようなことを言う人たちもいたんです。ひどいこと言うね。みんなのためにイエス様今死んでくださっているのに、そんな風に言う人もいたし、両側の犯罪人も一緒になって、おい、お前本当に救い主だったらそこから降りて俺たちも救えよ、そしたら信じてやるぜ、っていうふうに言ったんです。みんながもしこの日ゴルガドの丘にいたらなんて言うかな。イエス様にそんなこと言う？言わないよね。イエス様はお前が救い主だったら降りてみろよ、そしたら信じてやるぜって言われて降りることができないの？イエス様降りれない？降りようと思ったら降りれる？降りる力がある？降りる力ない？どっち？あるよね。降りようと思ったら降りれるよ。バンバンバン、なんて言った今って言ってね、怖いよね。降りようと思ったら降りれるんです。でも降りちゃったら私たちは救われなくなっちゃうんだよ。だから降りなかったんです。イエス様は降りることによって私は救い主だって証明したんじゃなくて、降りないでずっと十字架の上で苦しんでくださることによって私たちの救い主であることを証明してくださったんです。こんなにひどいこといろいろ言われてるのにイエス様何にも言い返さないのかな。みんなだったらどう？バカにされたら言い返したくなるよね。その時イエス様の口が少し動きました。お、 何か言おうとしてるぞ、イエス様も言い返すかなと思ったら、初めての言葉を言ったんですね。イエス様はね、合計十字架の上で7つの言葉を言います。その中の一つ目はこういう言葉でした。これはお祈りだったんです。父よ、彼らをお許しください。自分で何をしているのかわからないのですから、自分に今ひどいことを言っている人たちを許してあげてくださいってイエス様はお祈りしてくださった。それを聞いたときに、さっきまでイエス様のことをバカにしていた一人の犯罪人の心が変わったんです。僕は本当に悪いことをしたから十字架にかかっている、でもこの人は何にも悪いことしてないよ、それなのに天のお父様、あの人たちを許してあげてくださいって祈れるのはこの人が救い主だからだということに目が開かれました。本当に苦しい時ってね、ひどい言葉が出ちゃうと思うよ。本当に痛い時って、でも本当に苦しくて痛いのに、お父様あの人たちを許してあげてくださいって祈った、その祈りを聞いて、この方は本当に救い主だってことが分かったんです。それでこう言ったんです。イエス様、あなたが天国に行ったら私のことを思い出してくださいって言ったの。イエス様なんて答えたと思う？あなたが天国に行ったら私のことを思い出してくださいって言ったら、イエス様なんて答えたと思う？それがね、二つ目の言葉です。あなたは今日私と一緒にパラダイスに行きます。パラダイスって天国だね。そういうふうに言ってくれたんですよ。ギリギリで救われました、この人。あともうちょっとで死ぬ、ギリギリでね、自分の罪を認めてイエス様を救い主として信じたんです。イエス様すごいね、十字架の上でも伝道しましたよ。あと何時間しかない時でもね、一人でも天国に連れて行きたいって伝道してくださいました。こっち側の人はね、見えないんだけどね、最後までイエス様をバカにしながら死んでいきました。だからイエス様の十字架中心にしてね、二人いるんだけど、この二人ってのはね、全世界の人々を表してます。私たちを表してます。みんなどっち？最後までイエス様をバカにしながら死んでいく、それともイエス様を信じて死んでいく。まあいつか死ぬよね。イエス様信じるよね、ギリギリじゃなくて早い段階で信じれて本当によかったねえ。この一生をね、素晴らしい生き方をすることができますから、本当によかったです。さあお昼になりました。それから3時間真っ暗になったんです。その時間の間、神様からの罰がイエス様に下りました。本当は神様からの罰は私たちの上に下るんですよ。私たちが罪を犯したんだから。でも私たちの代わりに罪を犯してないイエス様の上に神様の罰が下った。これが午後の3時間でした。イエス様、本当に一番辛い3時間でした。父なる神様から捨てられたんです。でもついにその時間が終わりました。救いの御業が完了したんです。そして午後3時ごろ、イエス様は7番目の言葉をおっしゃいました。これもお祈りでした。父よ、私の霊を御手に委ねます。こう言って息を引き取りました。他の聖書箇所にはね、こう書いてます。頭を垂れて霊をお渡しになった。つまり頭を垂れて息を引き取った。でもね、普通ね、私たちはそうじゃないんですよ。私たちだったらどうなるか知ってる？息を引き取って頭が垂れる。っていうのはね、いつ死ぬか分かんないんです、僕たち、自分が。で、まだ生きてるなと思ってんだけども、死ぬ。そして、こうなる。でもイエス様の場合は、頭を垂れて息を引き取った。つまり 次死ぬって分かったんだ。イエス様は誰かが命を奪ったんじゃないんです。自分から命を差し出してくださった、こういう言葉がありますね。はい、読める人一緒に読もう。ヨハネの10章18節。はい、誰も私から命を取った者はいません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、それをもう一度得る権威があります。すごいな、イエス様。命を差し出す権威もあるし、もう一回取り戻す権威もある。こういう出来事を全部見ていた百人隊長は、うわぁ、この方は誠に正しい人だったと言いました。さあ今日はね、十字架上の三つの言葉をお話ししました。全部で本当はいくつあるって言ったっけ？七つあるんだね。でもね、七つ覚えるの大変だから今日は三つ覚えてって。一つ目は、ご一緒に、父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのです。私たちのためにもイエス様祈ってくれてるね。二つ目は、はい、誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。三つ目は、っていうかこれは七つ目なんだけどね。はい、父よ、我が霊を御手に委ねます。今日はこの三つのイエス様の言葉を学びました。みんなもいつか死にますか？みんなは死なないか。ずっと生きてる。ずっと生きてたい。でも死ぬ？死ぬって知ってる？死ぬ直前にどういう言葉を残して死ぬんだろう。最後に残す言葉って何かな？イエス様これだね。イエス様がこうおっしゃってくださったから、私たちはイエス様、あなたが私の罪の代わりに十字架で死んでくださったって信じます。死んだだけでなくて3日目に復活して今も生きておられるって信じます。信じるだけで救われるんです。よかったね、あの隣の犯罪人のように。信じますか？イエス様信じる？もうちょっと明るく言ってもうちょっと元気よく。信じる。よかった、嬉しいな。信じてください。はい、今日の暗唱聖句は本当はもうちょっと長いんだけど、先生大サービスしてね、ちょっと短くしたからね。これ覚えていきましょう今日ね。いきますよ。はい、キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られた。第一テモテ一章十五節。いくよ。はい、キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られた。第一テモテ一章十五節。はい、キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られた。第一テモテ一章十五節。はい、キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られた。第一テモテ一章十五節。はい、キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られた。第一テモテ一章十五節。はい、子供の祝福をします。前に集まってください。